Radio Mixed Yoga 87.0.
和の心特別番組上賀茂神社を歩く。この番組は京都市北区とラジオミックス京都がお送りする北区和の心創生事業上賀茂神社を歩くを最大限に楽しんでいただくための特別番組です。この番組をお送りしていきますのは学生パーソナリティの宮耕作と
パーソナリティのひーちゃんと
韓国からの留学生パクです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、今回、北区役所から素敵な方にお越しいただいております。それでは自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、北区役所から参りました北村です。
はい、同じく北区役所から参りました山中です。
よろしくお願いいたします。はい、いうことでですね、いよいよ始まりました特別番組北区和の心特別番組上賀茂神社を歩くということでお送りしていきたいと思いますけれども、まずはじめにですね、北区役所のお二人にですね、北区和の心創生事業とは一体どういう取り組みなのかというのを改めて教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、まず北区和の心創生事業というのは、そもそも創生ネットワーク会議、北区和の心創生ネットワーク会議っていうのがございまして、それというのがですね、京都ならではの心の創生の推進にあたり、家族や地域の絆、先祖敬い子孫、未来に思いを致す心、自然への深い感謝の念など、日本の心のふるさとの魅力を受け継ぐために、北区の、自社仏閣の方、大学の方と、連携構成されているその会議がございます。で、その会議で、する事業のことになります。
この和の心創生事業というのはいつ頃から立ち上げられたんでしょうか。
会議自体はですね、平成28年度から、あったんですけれども、事業自体は29年度から実施しております、
ということで、じゃあまだまだ始まったばかりの新しい取り組みということで、
そうですね、
このラジオミックス京都ともコラボレーションして盛り上げていきたいなというふうに思いますけれども、昨年はですね、実はこの北区和の心創生事業が、大徳寺で開催されたということなんですけれども、今年はどこなんでしょうか。
今年はですね、なんと世界遺産の上賀茂神社になります。
かなりちょっと豪華な場所で、今年はこの北区和の心創生事業が行われるということでね、もう本当に楽しみでございますけども、
企画してる方もとても楽しみにしてます。
本当に楽しみでございますけども、こちら開催はいつになるんでしょうか。
はい、開催日時なんですけれども、10月の27日土曜日の、午後2時からを予定しております、また雨天でも実施しますので、その辺もご心配なく、
はい、ちょうどね1ヶ月ぐらい先ということで、皆さんぜひぜひね、もうスケジュールに赤丸をねつけていただいて参加していただきたいなと思うんですけども、この番組というのはですね、その北区和の心創生事業に向けてですね、ぜひぜひ上賀茂神社の魅力であったりとか、この北区和の心の面白いところなんていうのをですね、皆さんに知っていただこうという事前番組になっております。ぜひですね、この番組を聞いていただいて、そしてイベントに参加していただいて、もう二重でぜひね、耳で聞いて、そして、上賀茂神社を見て、なんかぜひ五感で楽しんでいただけたらなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ約30分間になりますけども、お付き合いよろしくお願いいたします。ということで、早速今日の1曲目お届けしたいと思います。くるりで京都の大学生。この時間は北区和の心特別番組上賀茂神社を歩くと題しまして、10月27日に行われます北区和の心創生事業上賀茂神社を歩くを最大限に楽しんでいただくための特別番組をお送りしています。それではここでですね、10月27日に行われる和の心創生事業上賀茂神社を歩く が行われますが、このことについて、そして上賀茂神社さんについて、もういろいろ教えていただきたいことがもうたくさんあるということでですね、今回は上賀茂神社さんから素敵なゲストの方にお越しいただきました。それでは早速自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。上賀茂神社から参りました鳥居と申します。今日はですね、皆様方にいろいろお話を申し上げるに先立ちまして、はい、まずパーソナリティの皆様方に、はい、上賀茂神社あるいは神社についてどうしたイメージをお持ちかということをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。うん、
なるほど、神社に対するイメージということですけども、はい、ひーちゃんいかがでしょうか。
神社は、私もずっと京都生まれ、そう、京都育ちで、神社はちっちゃい頃からよく行ってるんですけれども、うん、その神社っていうその建物としか正直そんなに思っていなくて、私写真を撮るのが好きなんですけれども、やっぱり写真を撮るにあたって本当に神社ってどこに行っても美しいなというふうに思ってまして、うん、ここ最近やっとなんでこの神社はできたのかなとか、そういうふうな興味が湧き始めているんですけれども、私の中で神社っていうのはすごい写真を撮ってて心が落ち着く場所だなというふうに思ってますね、うん、
はい、はい、パクさんはいかがでしょうか。神社というものについてのイメージというのは。
はい、僕はやっぱ韓国からの留学生として、うん、まあ、日本に初めて来た時はお寺と神社の区別がうまくつかなかったんですね、うん、で、まあ、だんだん日本の生活に慣れてきて、ようやくなんか神社がどういうもんかっていうことを知るようになってて、うん、でそれぞれ神社ってやっぱ成り立ちの歴史がある、うん、あったりとかするので、これをまた勉強していくのがすごい楽しいなっていうふうに思っています。
うん、そうですね、僕も神社と聞くと本当にね、長い歴史を持っていて、そしてあらゆる人物が関わっていたりとか、まあ今にも残るこうしきたりだったりとか、お祭りっていうのが実は神社からこう発祥していたりするものがあったりとかっていうので、まあ深く学んでいったらとても面白いんだろうなと思いつつ、なんかこうおろそかになんか難しいイメージもあって、こうちゃんともっと学びたいななんて思ったりもしておりますけども、まあそんなそれぞれの神社のイメージということをお話しさせていただきましたけれども、まずですね、鳥居さんに簡単ににはなりますけども、改めて上賀茂神社というのはどういう神社かということ、歴史なども踏まえてぜひ教えていただけますでしょうか。
はい、申し上げます。上賀茂神社は正式名称、実は賀茂和気イカズチ神社と申しまして、はい、お祭りしている神様のお名前が賀茂和気イカズチの神様でございますので、はい、正式な神社名は賀茂和気イカズチ神社、通称として上賀茂神社として皆さんに親しんでいただいております。はるか平安京が、西暦の794年に、創立されるわけですが、それ以前から、現在の地にあったと言われておりまして、建物ができてからでも1400年以上、そしてはるか2600年以上前から、同じこの上賀茂の地で賀茂和気イカズの神様をお祭りする場所として、現在まで至っているのが、概略でございます。
もう本当に語りきれないぐらいの歴史をこうね、
深
さを感じるということですけれどもね、まあその上賀茂神社のことを簡単にお聞きしましたけども、そして先ほどパクさんからもね、ちょっと神社のイメージを伺った時に、お寺と神社の違いなんていうこともありましたけども、パクさんもぜひ韓国人の留学生の立場として何かこう鳥居さんにお聞きしたいことってあったりされますでしょうか。
やっぱ韓国も日本もかつて仏教の影響もされてた国だと思うんですけれども、うん、まあ、韓国やったら仏教しかないんですね、うん、まあ、お寺しかなくて、うん、でも日本だったらやっぱりさっきも申し上げたように神社もあってお寺もあってたりとかするんですが、うん、まあ、さっき鳥居さんがおっしゃってくださったように、まあ、最も京都で歴史の深い神社ってことで、じゃあ上賀茂神社ができる前の京都はお寺しかいなかったかなっていうふうに思ってまして、そこら辺はどうかなと、上賀茂神社がどういうふうになぜ成り立ったのかっていうのをちょっと教えていただきたいなっていうふうに思います。
はい、わかりました。まず仏教がですね、この日本に伝来されるのが西暦でいうと550年代頃と言われています。ですからそれまでは神社って日本にはこの仏教つまりお寺というのは実はなかったんですね。で、神社につきましても今の建物ができるのはやはりそれは仏教が伝来しまして、神社、お寺ですと、本堂といった建物がございますが、そうした影響を受けまして以前は神社は、そのお祭りの時だけ、今でいう仮設の建物を建てて、そこでお祭りをしていた時代が長く続いたわけなんですが、そうした仏教でいうところの本堂という建物の影響を受けまして、神社にも神様が常にいらっしゃる本殿という建物がそれ以降からできるわけなんですね。ですから上賀茂神社もその仏教が伝来、つまりは今の本殿ができる以前は、現在の本殿から、2キロ北奥にある神の山と書いて高山と呼ばれるお山、このお山を神様が降りてこられた神聖な場所としてお祭りされていたのが上賀茂神社のそもそもの始まりと、古い神話が伝えているところになります。
なるほど。ですからまあ深いところでもうつながってるっていうことなんですよね。
そうですね、
はい、いうことでですね、まあそんな漠さんからの素朴な疑問も
ありがとうございます、
ね、解決していただきましたけれども、そして上賀茂神社と聞きますと、まあ似たような名前として出てくるのが下賀茂神社ですけれども、この上賀茂神社と下賀茂神社っていうのはどういった関係性があるんでしょうか。
はい、これもよく、ご質問いただくところなんですが、はい、先ほど申しましたように上賀茂神社は賀茂和家イカツチの神様という神様を祀りしている神社と申し上げましたが、下賀茂神社さんも実は通称名でして、はい、下賀茂神社さんの正式な神社名は賀茂御親神社と申します。お礼などの御という字に祖先の祖と書いて御親と発音いたしますが、和家イカツチの神様のお母様賀茂玉依姫の御事という神様と、その和家イカツの神様から申しますとおじい様にあたる賀茂竹津海の御事という賀茂の親神様をお祭りされていますので、下賀茂神社さんは正式名称賀茂の親神を祭る神社賀茂御親神社と呼ばれておりまして、まあ、いわば上賀茂下賀茂両神社の神様の関係はそうした血縁関係親子関係にあたる神様をお祭りしておるわけです。
あ、すごい。そうなんですね。
全然知らなかったです。
そうですね、
留学生同士で京都に来てて上賀茂神社があったり下賀茂神社があるって言ってて、まあ、上と下やからなんか関係があるんだろうなっていう意味しか聞いてなくて、でもこうやって生で聞けるっていうのは本当に、いやもうなんか知識になります。他の留学生たちにもぜひこのイベントに参加してほしいなっていうふうに思いますね。
ね、神社のこととかってこう歴史ってなかなかこうとっつきづらいなってイメージもあるかもしれませんけども、なんかこんな感じで、あ、この神社の神様親子だったんだみたいなね、そういうとっかかりからね、いろいろこう学んでいったらすごく面白くなっていくんじゃないかなということでね、意外な関係性でございましたけれども、まあ、そしてですね、まあ、神社さんとかお寺さんというのは、年中行事があるところがもうねたくさんありますけれども、上賀茂神社さんの年中行事主なものぜひ教えてください。
はい、上賀茂神社は年間で定められたお祭りなどが約70数度ございます。ちょうど昨日は、中秋の名月でございましたので寒月祭、いわゆる月をめでるお祭りというのを行っていたわけですが、もちろん当時の代表的一番、大きなお祭りは5月15日に行われます葵祭りで知られます。正式には賀茂の神社のお祭りですから賀茂祭というお祭りが最大のものでございます。そして今月で申しますと9月の9日には朝陽神事とカラス相撲という、独特な神事が行われておりますほか、まあ、この限られたお時間では全て申し上げることができませんが、ぜひ皆様、ほとんどのお祭りはですねご覧いただくことも可能なお祭りがございますので、一度ぜひお運びいただきまして、直にその目でご確認いただければと思っております。
なるほど。ということは鳥居さんはもう結構ほぼ毎日こうお祭りの準備とかされたりもするってことなんですかね。
そうです。新庄会はやはり全員お祭りのことがまず第一でございますので、準備ご奉仕片付け、そうした全てのものに携わって携わらせていただいております。
いうことでね、葵祭りが実は、まあ、賀茂祭という、まあ、正式な名称もあるというのもねちょっと一つ教えていただきましたけれども、そして今ねひーちゃんなんかもカメラが好きという話がありましてね、はい、こういう神社とか女の子今好きですよね、インスタ映えだとか言って。
そうですよね、本当にそれにつながるなとは正直思いますね。 上賀茂神社のここがこう撮ったらすごい映えるよねとか、うん、やっぱりねそういったインスタグラムとかそういうね SNS でもやっぱり神社ってすごい伝えていけると思うんですよね、うんうん、なのでやっぱりそういうイベントとかも行ってきたよとか、うん、そういうのであそういうのがあるなら行ってみたいなとか、うんね、私も知り合いの子がそういうアップロードしてたら行きたいなと思いますし、うん、私がアップロードした写真とかも、うん、あの知り合いの子が声かけてくれてあの言ってたから行ってみたよとかそういった話もありますので、うんね、やっぱり写真とかね、そういったイベントとかで、うん、そういう発信をしていくっていうのは本当にすごいことだし、うん、てか70何個でしたっけ
70, 70数度ですね、うん、約80度
あそんなにあるんです ね、そんなにあるなら、ね、もう本当に毎日行っても楽しいなっていうぐらいだなってすごい思いました、
うんまあ、そんなね女の子たちが気になるというか、うん、あのホットワードとして縁結びね、こういうのも本当にみんな好きなワードかなと思うんですけども、ねはい、この上賀茂神社さんには実は本殿とは別に、縁結びで有名なスポットがあるということでぜひこれについても教えてください、
はい特にですね最近は若い女性の方が、中心かと思いますが、まあ、縁結びのお社としまして、上賀茂神社の中にございます、通称片岡社正式名称は片山巫女神社と申しますが、うん先ほど申しました下賀茂神社でお祭りされているお母様をお祭りしている神社でございます。約1000年ほど昔には源氏物語の作者である紫式部がこの片岡社にお参りをされまして、ホトトギス声待つほどは片岡の森の雫に立ちや濡れましという、町人をですね凍る歌を呼ばれたそうしたお社がございます。そうしたお母様は古来からやはり縁結びや家内安泰といった強いお力を持ったということで約1000年の昔からそうした信仰がございましたので、現在も今多くの特に若い女性の方を中心といたしまして縁結びこれは男女に限らず、もろもろの良縁を結んでいただける神として多くの方にご参拝をいただいております。
なるほど、まあ、カップルという縁結びだけではなくてご家族であったりとか両親との関係であったりというのを結んでくる
という。もちろんその通りです。
なるほど、良縁ということでねまた縁をつないでくれる片岡社これにもねあのぜひぜひ注目してもらいたいなと思いますけども、そしてまあ上賀茂神社さんといえば、まあ、やっぱ入ってですねこう鳥をくぐっていくとですね、まあ、特徴的なのがあの円錐の形のね、砂の山、あれがもうあの最初にあの目に入ってくるかなと思うんですけども、あの砂の山というのは一体何なんでしょうか。鳥居さん、
はい、これ先ほど申しましたあの上賀茂神社が、現在の社殿ができる以前高山、神の山と書く高山というお祭り、場所でお祭りが行われていました時代の名残といたしまして、うん、その高山本体をあのような砂の山、そしてよくご覧いただきますとその高山の頂や縦砂の頂には、松葉が刺さっておりますが、うん、それが実際の高山の頂にある松の木を表すものとしまして、うんあれを縦砂もしくは森砂と呼んでおりまして、うん上賀茂神社の一つの特徴になっており、うん先ほどおっしゃったあのインスタ映えということでよくやはり多くの方がそうした写真を撮られましてですね発信をいただいているところでございます、うんもちろん高山というのは本来一つなんですが、うん、実はあの縦砂は、一対つまりは左右一つずつございます、うん、これは平安時代に流行しました陰陽道安倍の生命等で有名かと思いますが、そうしたその陰陽道の思想を持ちまして、陰と陽を表すものといたしまして高山本体は一つでございますが、うん、あのような左右一対という形で表されているものでございます。
ということで行きたくなってきましたね。もうね本当に今説明していただいたのも全部生でもう見て、うん、あの確認したくなってきましたけれども、うん、さてさてねあの今回のこの上賀茂神社さんでの和の心創生事業ということですけれども、今回この上賀茂神社さんのこのイベントに参加するとどんなことを体験させていただけるんでしょうか。
はい、北区さんからですねお話をいただいて、やはりこの私たちの地元の方でもなかなか上賀茂神社に直接、神職からお話を聞いて、中の御本殿近くにご参拝いただく機会というのが、なかなかいないということもございましたので、うん今回こうしたですね、創生事業にご参加の皆様方には、通常はお正月の初詣以外ですとなかなかお入りいただけない、御本殿間近で実際 祭の祭典、お祭りの体験をしていただき、それに伴いますさまざまな所作や作法、その意味合いなどもですね、皆様方にお伝えできればと考えておりますので、ぜひ多くの方にお申し込みいただきまして、もちろん人数制限はございますが、はい、ぜひともご参加をいただきたいと考えております。
はい、いうことでね、じきじきにこうやって今はラジオではまだちょっと少しだけしかお伺いすることできませんでしたけども、実際に足を運んで、あ、今見えるあの建物は何ですかだったりとかっていうのもお聞きできると。
その通りです。
いうことになっておりますのでね、ぜひぜひ上賀茂神社さんへの理解をみんなで深めていけたらなというふうに思っております。まあもう皆さんね、おそらくみんな行きたくなってきたと思うんですけれども、では北区さんの方からですね、改めて、この募集の要項などについて教えてください。
はい、では、応募方法等についてご説明させていただきます。まずですね、イベントの日時なんですけれども、繰り返しになりますが10月27日土曜日午後2時からを予定しております。場所は上賀茂神社様で行わせていただきます。定員は約15名を予定しており、応募者が多数いらっしゃった場合は抽選となりますので、よろしくお願いいたします。参加費は無料となっております。
はい、
で、肝心の応募期間等についてなんですけれども、現在募集中でございまして、応募が今週末9月28日金曜日までとなっておりますので、参加ご希望の方は、お急ぎください。そして応募方法なんですけれども、京都いつでもコールというところに、電話、ファックスまたは、専用のホームページの送信フォームをご利用の上、氏名、郵便番号、住所、電話番号、そしてイベント名ですね、今回であれば北区和の心創生事業上賀茂神社を歩くとお伝えの上お申し込みください。いつでもコールの、電話番号の方を申し上げさせていただきます。
はい、
京都 075-661-3755、ファックス番号の方が 075-661-5855 となっております。
はい、ということで、はい、
あとホームページの方はですね、はい、京都市情報館の方から京都いつでもコールで検索していただければ、すぐに見つかると思いますので、ご応募の方どしどしお待ちしております。
はい、ということでですね、皆さんからの応募、たくさんの応募お待ちしております。ということでですね、お送りしてきてまいりました北区和の心特別番組上賀茂神社を歩くということで、あっという間のエンディングのお時間となりました。
はい、
ね、本当に今日でもですね、鳥居さんに、まあ、お時間限られた中でたくさんのことをお伺いさせていただきましたけれども、この10月27日のイベント当日、まあ、こんな質問だったり気になることをたくさんお伺いできるということになっておりますので、ぜひぜひお参加いただけたらと思います。そしてですね、このイベントの後の事後番組というのもございます。11月3日文化の日、まさにね、和の心創生事業にふさわしい日かなというふうに思います。11月3日にはですね、事後番組も放送されますので、ぜひこちらもお楽しみいただけたらなというふうに思います。ということで、ここまでのお時間は北区和の心特別番組上賀茂神社を歩くお届けいたしました。お送りしましたパーソナリティは宮古作と
ひーちゃんと
パクでした。
バイバイ。
バイバイ。
バイバイ。